今日は今、子供を祝福式持たれましたけれども、もう皆さんはですね、最近若者たち、子供たちの間でどんなアニメとか漫画がですね、流行っているかってご存知でしょうか。まあそんな知らないよって思われるかもしれませんけれども、最近といっても以前からなんですけれども、ある傾向があるなと思っていました。それはですね、異世界に転生するっていう、そういう種類の漫画だとかアニメっていうのはすごく流行っているんです。まあ何ですかそれはって皆さん思われるかもしれませんけれども、私も以前若者にですね、これ絶対楽しいからちょっと見てみてって言われて少し見たことがあるんですけれども、まあそれは大体同じような話なんです。主人公が冴えない人でですね、大体現実の世界で大変な目に遭うんです。すると命の危険とかにあってですね、すると現実とは離れた世界にその人は飛ばされるんですね。そしてそこでまあ大活躍するみたいな、大体そういう話なんですけれども、なんでそういう話がですね、一つや二つじゃないんです。もういくつも、もう100とか200とかもっとあるんじゃないでしょうか。なんでそれが流行っているのか。それは分析した人がいるそうですけれども、若者たちが現代社会に行き詰まっているから。だからせめて漫画とかですね、そういうメディアの中だけは現実から離れた世界に身を置きたいって、そう願う若者たちがいるそうです。しかし聖書はですね、そのような若者たちの願いとは異なって、まあ転生とかですね、生まれ変わりとかっていうのは、そういうものは一切否定されています。人間には決まっていることがあるのだと聖書でははっきり語られています。今日は引用箇所ではないですけれども、初めに一箇所御言葉を私の方でお読みします。ヘブル人への手紙の9章の27節と28節にはですね、このように記されています。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。先ほど、遠田姉妹、しのぶとき持ちました。人には必ず決まっていることがあると、27節では記されています。それは一度死ぬこと、必ず死ぬという時が私たち人間にはやってきます。それは避けて通ることができないことです。しかし私たちがイエス様の十字架と復活を信じるのであれば、私たちにも復活の時がやってきます。それは、ああそうなったらいいなっていう願いじゃないんですね。確かなものなんです。事実なんです。その時が必ず私たちにやってきます。そして私たちはやがて天にて、遠田姉妹と再会の時がやってきます。そして先に召されたあの方、この方とですね、先輩方と顔を合わせる日がやってきますね。そして何よりもイエス様にお会いすることができる。それはなんと大きな楽しみ、喜びかと思います。一言お祈りをして、今日も御言葉を見てまいりましょう。愛する天の父なる神様、先週愛する遠田姉妹が天に召され、また先ほど私たちは子供たちを祝福する、そのような時を持ちました。私たちは今日すべての命をその手に収めておられる主よ、あなたの皆をあがめ賛美をいたします。私たちが今日誠の神であられるあなたの前に静まり、あなたの御声を聞くことができますように、あなたが一人一人の心を開いてください。今あなたの前で仕切りとなっているもの、あなたの前に下ろさなければいけない重荷があるのであれば、それを下ろし、また悔い改め、あなたの御前に心を開くことができますように導いてください。一人一人の心を探ってくださり、御言葉をお語りください。 お委ねします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージのテーマはズバリ神の家族ということ、教会について皆さんとご一緒に御言葉から見てまいります。今日は子ども祝福式、子どもたち先ほどたくさん前に出てくれました。最近ですね、日本の教会で、牧師同士の交わりとかですね、集まりで必ず言われることがあります。それは教会に子どもや若者がいない、少なくなったということが必ず言われます。2030年問題とかですね、必ずそのようなことが話題に上がってきます。ただそのような子どもや若者がいないと言われるその背景、その背後にですね、どういうことがあるかというと、そこには教会から離れていってしまった若者たちの姿があるんじゃないかと思わされます。以前、東京キリスト教大学 TCU の先生方、ある方々がですね、日本のキリスト教会に対していろんなアンケート、調査を行いました。その中で、若者たちが教会を離れた理由は何か、そういう調査をされました。若者たちが教会を離れてしまった理由。どうでしょう、皆さん何か思いつくことあるでしょうか。それはですね、部活動とか、受験勉強とかそういうことで離れていったんではありません。若者たちが教会を離れた理由、その1位に挙げられたのは、教会に行くメリットがないから。それがですね、回答の4割を占めていたそうです。教会に行っても別に自分に得になることがないじゃないって。益になることがないから、もう私教会に行かないんだって。そのように教会から離れていく若者たちが多いそうです。ああ、なるほど、そうなのか。私は思いつつ、この前ですね、教会のキッズクラスで子供たちに聞いていました。みんなはなんで教会に来てるのって言っていました。するとですね、ある子は素直にですね、いや僕は、横の友達を指してですね、この友達が来てくれているからだって話してくれました。またある子はですね、なんかそれまでふざけていたのに急にピシッとなんか背筋を正してですね、はい、聖書のお話を聞くためですってすごい真面目に答えてくれたんですね。あ、そうなんだと思って。またある子はもう行くことが習慣になってるから、もう歯ブラシ、歯を磨くみたいなそういう感じでもう教会に来てるんだって、そういうふうに答えてくれた子もいました。皆さんいかがでしょうか。今日皆さんはなんでこの教会に来られたでしょうか。皆さんであればどのように答えられるでしょうか。そのことを自らに問いかけながら、今日御言葉から教会について私たち確認してまいりましょう。今日のメッセージアウトライン、はじめに2つ挙げます。アウトラインの1つ目、ポイントの1つ目は組み合わされるということ。私たちは一人でこの信仰生活を送っていくのではありません。そんなことはできませんね。私たちはそのようにですね、神様から作られてはいません。私たちには交わりが必要なんです。そして二つ目に、成長するということ。教会は日々成長していくんです。それは私たちが成長してほしいとか成長してほしくないとか私たちの望みには関係ありません。神様が成長させてくださるということ。そのことを私たち覚えてまいりましょう。はじめに今日の御言葉、エピソ人への手紙2章の19節、ご一緒にお読みしてまいりましょう。3、はい。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも、寄留者でもなく、今日はエペソ人への手紙の途中から御言葉を見ていますので、初めに少し解説させていただきますと、この手紙はですね、パウロが獄中で牢屋の中で記した手紙です。そして記した先は異邦人、エペソ人への手紙ということで、その人々に向けて書かれた手紙です。これまでですね、旧約からユダヤ人たちはですね、私たちこそが神に選ばれているという、そういう選民意識っていうんですか、選ばれているってそういうふうに思っていました。 ですから神様の教え、まあ、律法をですね守らないそういう異邦人とか異教徒たちというのはもう彼らとは付き合わない、汚れている、距離を置こうって考えていたわけです。そのユダヤ人の考えがですね顕著に現れているのがエルサレムの神殿において、それがよく現れています。神殿の敷地内ではですね、ここまでは異邦人は入っていいけれども、この壁は絶対に越えちゃダメって言われる壁がありました。これより先に入ったらもう死刑だって定められていました。まあ、この教会に例えるなら、まあ、例えばですよ、例えるならですけれども、教会の敷地内にはですね誰でも入っていいですよって、ただですね異邦人は駐車場しか入っちゃダメって、教会の敷地内に、この教会内には入っちゃダメって、そういうふうにしているようなものですね。そして玄関の中からはユダヤ人じゃないと入っちゃダメって、でまたさらにもう仕切りがあってですね、ここからはすいません、この女性はダメだと、女性は玄関の白いタイルまでならいいけれども礼拝堂には女性はダメだというふうにですね、いろんな仕切りが、決まりが設けられていました。しかしですね、イエス・キリストの十字架によって何が起こったか、これまでマルコの福音書で見てきましたけれども、イエス・キリストの十字架によって神殿に何が起こったか、神殿の幕が真っ二つに裂けるということが起きました。そのことによって神殿の中のあらゆる仕切りが壊されたということです。今や異邦人の前にあった壁が壊された。ユダヤ人と同様に神様に出会う道が彼らに開かれたということです。そしてこの19節の初めにあなた方はと書かれているのは、これは異邦人のことを指しています。異邦人はイエス様の十字架によってもはや他国人でもない、帰流者つまり旅人のようなものでもない、生徒たちつまりユダヤ人と同じ国の民なのだ、語られているんです。これは当時のユダヤ人たちにとってはもう驚きですし、もう異邦人にとっても本当に驚きの言葉です。さらにですね、パウロは同じ国の民って言うだけにとどまらず、そこからさらに発展してですね、もうあなたたちは神の家族なんだって言われています。イエス様はそんなユダヤ人と異邦人との間にあった壁を、仕切りを取り除いてくださって、一つの神の家族としてくださった、そのようなことがこのエペソ人への手紙で記されています。教会にですね初めて来られた方、まず驚かれるんじゃないかなと思うんですね。皆さんが受付で、受け取った修法を見るとですね、奉仕のところとかをよく見ると、ピアノなんとか姉妹とかですね、ギターは〇〇兄とかですね、そういうふうに姉とか兄とかって書いてあるんですね。一体これはどういうことなんだと。あ、そっかって、楽器を触るのは家族だけしかできないんだって思っていたら、なんか賛美が始まると明らかに顔が違うし世代も違う人たちが集まってしてるじゃないかって、まあどういうことなんだろうって、まあ決定的に驚くのはですね、報告の中でもいろんな人の名前が出てくる中で、兄って、もう一体何人家族なんだここはって皆さん思うんじゃないかなっていつも思うわけです。私たちはですね、確かに実際のこの血のつながりっていうのはないんですけれども、血のつながりよりもですね、目に見えないもっと確かなつながりによって私たちはつながって兄弟姉妹って今されているわけです。その絆、私たちに共通した一つのこと、それは一人の父がいるということです。ですから私たちが神の家族のわけです。同じエペソ人への手紙3章の15節にはこのように記されています。引用箇所の1、エペソ人への手紙の3章15節にはこのように記されています。ご一緒にお読みしましょう。天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。私たちが今神の家族とかですね、兄弟とか姉妹とかって呼んでいる、なんで呼んでいるんですか、その呼び名の元がある、それは一人の父が私たちにいるということです。だから私たちは家族、そのように呼ばれるんです。 そしてパウロはですね、私たち神の家族とされたものがどこに住むべきなのか、どこにいるべきなのか、今度はその建物についてパウロは語っていくわけです。続く2章の20節、ご一緒にお読みしましょう。使徒たちや預言者たちという土台の上に、イエスご自身が要の石です。建物の土台って本当に大切ですね。この教会が建てられた土地、もともとは沼地っていうんですか、この地盤が緩いっていうふうに聞いています。まあそのためですね、杭をも15メートルとかの杭を何本もこの教会の基礎に打ち込んでいるわけです。ではここでパウロは、私たち神の家族の基礎となるもの、土台となるもの、それは何か。それはイエス様を信じる使徒や預言者たち、その信仰がまず土台となっている。そしてただそれだけではありません。この20節の御言葉では、キリストイエスご自身がその要の石、その基礎の大切な部分となってくださっている、そのように記されています。まあ、加えて旧約聖書詩篇118編22節と23節にはこのように記されています。引用箇所の丸に、詩篇の118編22節と23節、ここも2節続けてご一緒にお読みしましょう。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。22節を見ると、家を建てる者たちが捨てた石、まあ、ユダヤ人たちが捨てた石、捨てた石というのは、これはイエス様のことを指しています。イエス様は十字架にかかられる際、人々から見捨てられ、十字架にかかられました。しかしそんなイエス様が要の石となられた、土台となられた、重要な部分となられた、その上に今私たち神の家族の交わりが建てられているということです。これは人の目には不思議なことです。しかしこれは主がなさったことなんです。続けて今日の御言葉の最後である21節と22節、このところも続けてご一緒にお読みしてまいりましょう。21節と22節。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあってよって神の御住まいとなるのです。ここでは教会について私たちが覚えるべきことが記されています。21節に戻っていただくと、21節には、キリストによって建物全体が組み合わされていく、組み合わされていく、記されています。私たちはですね、つい一人でいること、それを選んでしまうんじゃないかなと思います。一人でいるのが楽ですね。気を使わないですね。一人でいるのがいいんです。しかし、そして私たちはですね、またつい自己中心になってしまうことがあります。一人でばかり言うと、もう自分さえ良ければいいんじゃないか、そういうふうに私たちは思ってしまうものです。しかし今日の箇所で教会について語られるとき、私たちは決して一人で信仰生活を送りなさい、そのようには勧められていません。組み合わされる必要があるのだ、語られています。もちろんですね、組み合わされるっていうのは、その文字のごとく一人では組み合わされることはできません。必ず相手が必要です。神様は天地創造の際ですね、作られたすべてのものを見て、ああこれらは非常に良かった、言われました。非常にこれらはいい、しかし一点だけ良くないと言われたことがあった。それは人が一人でいるの、それだけは良くない、神様は言われました。これはですね、アダムとエヴァのその男女関係、婚姻関係だけを指していることではありません。私たち人が作られた時、あなたは一人で歩みなさい、そのようには語られていません。私たちにはお互いが必要だ。 組み合わされるべき他の方が必要なのだ、語られているんです。私たちが一人で信仰生活を送るとどうなるか、私たちは迷いますよ。あ、このままでいいんだろうかって。以前正志先生が YouTube について話してくださいました。いろんな YouTube を見ているとですね、あ、これどういうことなんだろうって、初めて聞いた、教会ではこれ全く言ってないかも、それはもしかしたら聖書に書いてないことかもしれない。そういうふうにですね、私たちが迷ってしまうことがあります。昨日の夜もですね、少年たちで聖書の学びをしていました。聖書の同じ御言葉を開いてもですね、皆さんそれぞれ示されることが違うんです。思わされることが違うんです。疑問に思うことが違って、これはどうかな、いやこれはこうじゃないですか、いや私はこう思わされたんですって、とても良い交わりの時となっています。私たちが兄弟姉妹と共に御言葉を開く時に、改めて教えられること、学ばされることがあります。私たちはそのように神様との交わりだけではなくて、この横のつながり、兄弟姉妹との交わりの中で、私たちは信仰が成長していくのです。また建物が組み合わされるという、組み合わされるということを考えるときにですね、それぞれ違うものが組み合わされていく、そのことを覚えたいと思います。建物を建てるときもちろんですけれども、一つの部品で全部この教会が建てられたわけではありませんね。同じエペソ人への手紙では、教会についてキリストの体である、そのようにも言われています。私たちそれぞれが体の部分であって、それぞれに違いがあるんです。違いです。この前ミスさんがリラックスセミナーしてくださいました。違いがあってもそれは間違いではありません。一人一人が違うからこそ、あなたが必要なんですね。若者たちは時にですね、私はこの教会にいてもいなくてもいいんじゃないかって、どうせいても何も変わらないしって、そういうふうに思うことがあるかもしれません。なぜなら私もそのように思っていたからですね。しかしそんなことはありません。たとえあなたの目には自分がどう映っていたとしても、神様の目から見たら、あなたは必要だ、この教会にはあなたが必要なんだ、神様はそう見ておられます。皆さんパズルとかしたことはあるでしょうか。私もですね、コロナ禍にあった時、なかなか家から出られない時、娘と一緒にした記憶がありますけれども、皆さんがもしパズルを作られていてですね、まあ500ピースか1000ピースか3000ピースか分かりませんけれども、パズルを作って最後の1ピースだけがなかった、皆さんどう思われるでしょうか。よし完成したって、もうそれを額に入れてですね、飾って、ああよかった完成したってなるでしょうか。1ピースないんですよ。そんなことないですよね。1ピースなかったら一生懸命探すんです。そして1ピースがあるからこそ、ああ完成したって出来上がる絵があります。イエス様は、あなたはこの教会に必要だ、この教会が組み合わされ立て上げられていく中で、あなたが大切なんだって、そう言われています。後からぜひ皆さんお互いにですね、あなたはこの教会に必要ですって、この教会にあなたは必要なんですよって、ぜひそのように声をかけてください。神様はあなたのことをそのように見ておられます。また私たちはこの組み合わされるという言葉からいろんなことを学ぶことができます。私たちがそのキリストの体として、建物の一部として、もうすでに組み合わされている、そのようなものであると私たちが知ったとき、教会に対する見方が変わってくるんじゃないでしょうか。以前ですね、ある牧師先生とお話ししていました。その先生はですね、困ったことが前あったんだってお話してくださいました。それはですね、教会員の方と話しているときに何か問題が起こるとですね、その方はすぐに、ああだからこの教会はって、すぐその批判的な言葉が出てきてしまう、ああどうすればいいんだろう、悩まれていたそうです。しかし御言葉を通してですね、その兄弟姉妹が変えられていく中で意識が変わっていった ということです。その一人一人の意識が変えられていく中で、ああそうなんだ、私って教会なんだ、私が教会の一部なんだって、そのようなことを意識してからはそういう言葉は出てこなくなったと言っておられました。むしろですね、教会の何か足りなさに気がついた時、あ、私には何ができるだろうか、そのように考えるようになったんだ、分かち合ってくださいました。そのように組み合わされている私たちがどこに立って教会を私たちが見ているか、それはとても大切なことです。私たちが教会の外に立ってですね、またすぐこの教会は言うんじゃなくて、組み合わされたものとしてこの教会の一部となって、私はこの教会のために何ができるだろうか、そのように見ていけたらと願います。また今日のこの御言葉から教会について学ぶ二つ目のこと、それは21節にまた記されていますけれども、組み合わされて成長するということがここで記されています。今日のポイントの二つ目に挙げました、成長する。ここではですね、建物全体が成長するってありますね。この教会も建てて10年少し経ちますけれども、建物が成長する、もうぐんぐん伸びていくっていうのは、ちょっとイメージしづらいかもしれません。しかし教会はキリストの体と言われるだけあって、生きているんですね。絶えず成長し続けています。私が今年の夏サバティカルの休暇をいただいた際にですね、以前お世話になったいくつかの教会を訪ねて、行って、そこで礼拝に出席してきました。そこでよく言われたのはですね、ああ本当に娘さん大きくなられましたねって。だって10年ぐらい前ですから、本当に幼稚園のちっちゃな時しか知らない、それが急にですね、もう大きくなってびっくりされていました。娘は今もですね、なんか成長しているのか、よく今でもですね、大きくなったねって言われますけれど、まだ成長の途中だそうですね。みたいですね。そして私がですね、それらの教会にですね、10年ぶりに行って感じたこと、それはですね、ああ、懐かしいなーって、もう兄弟姉妹は神の家族だなーって、懐かしさを感じると同時に、以前と変わったなーって感じることもありました。それは別にマイナスの意味とかではないですね。変わったなっていうことを感じました。新たな方々も加えられて、教会の雰囲気も変わっていました。しかしそれはですね、当たり前のことなんですね。教会が変わるっていうのは当たり前なんです。教会は日々成長していっているからです。私たちの教会も震災という大きな痛みを通して、ここまで成長してきました。以前ですね、震災前の大野チャペルで礼拝に集われていた方がですね、時々久しぶりにこの教会に来られて礼拝に出席された時にですね、以前と同じようですけども、やっぱり変わりましたねって聞くことがあります。何を見てそう思われたのか分かりませんけれども、本当にそれは教会として自然のこと、当然のことです。逆だと困るなと思いますね。この教会は10年20年前とちっとも変わらないですねって、何が変わったんですかって言われることの方が問題かなと思います。教会は生きていて成長し続けています。厳密に言うならばですね、先週のこの教会とも違っているわけですね。それぐらい日々成長している。時に私たちは教会の成長に対していろんな思いを持つかもしれません。ああ、寂しいなって。昔の教会は良かったなって。ああ、あの時に戻りたいなとかですね。そういうことを思うかもしれません。しかし私たちは成長している教会のこの今を愛し受け入れるということがとても大切なことです。先ほども話しましたけれども、娘はどんどん背が大きくなって成長していっています。例えばですね、娘がいないから言うわけじゃありませんけれども、私がですね、娘の3歳の頃の写真を実はこの胸ポケットに入れていてですね、この3歳の頃はとっても可愛かったって、そこまでならいいかもしれませんけれども、この頃にどうか戻ってほしいと 私がですね、3歳の娘に戻って戻ってって、もし私が思っていたら、娘はどう思うでしょうか。なんて失礼な父親だと。今の私はどうなんだって、そう思うんじゃないでしょうか。私は昔の娘に対してもそうです。今の娘に対してもそうです。変わらず愛を注いでいる、そういう思いがあります。イエス様も教会に対してそうですね。昔も、そして成長した今の教会も、これからの教会も、イエス様を愛してやまない教会なんです。ですから私たちはイエス様が教会を愛されたように、成長し続けるその教会の今を受け入れて愛していくこと。それを学んでまいりましょう。そして教会が成長し続けるということは、つまりこの現時点ではですね、教会は完成していないということです。未だ完成していない成長途中ということです。じゃあこの教会が完成するのはいつか。それはやがて天において完成する時が来ます。そこで私たちは、遠田姉妹や先に天に召された方々と顔を合わせることになります。それだけじゃないですね。私たちが今隣におられる方は、まあ、あえてじろって見なくてもいいですけれども、隣におられる方もですね、天において一緒にいます。まあ、それを聞いてですね、本当どうしようとかって思わないでいただきたいんですね。地上の教会生活においてですね、お互いの違いを見て、あの人間違ってるかもとかですね、兄弟姉妹との中で何か私傷ついたことがあるんだっていうのもあったかもしれません。しかし天においては、傷とか、不安とか、恐れとか、争い、妬み、問題、何一つありません。私たちは安心して、今日も隣の方に、これからもずっと、この先よろしくねって。そのようにお互いを声を掛け合って、この地上の生涯だけではない、これからずっと歩んでいきましょうね。そのように声をかけて励まし合っていくことができます。私たちの教会はこれからも組み合わされそして成長していきます。それはキリストにあって成長していきます。21節と22節この初めの部分を見るとですね、キリストにあってキリストにあって続けて記されています。エペソ人への手紙を見るとさらにいくつもキリストにあってキリストによっていくつも記されています。教会の成長、それは決してですね、私たちの望み通りに進んでいくことではありません。この教会の頭はキリスト、キリストの教会です。私たちの望みではなく、イエス様の望みがこの教会になされていくように求めてまいりましょう。最後に19節をもう一度お読みしてお祈りをしてまいりましょう。ご一緒に2章の19節お読みしましょう。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです。私たちはもはや日本人でもフィリピン人でもアメリカ人でもドイツ人でも、今日はインドネシア人も来てくださいました、何人とかっていうそういう仕切りじゃない、私たちは神の家族として一つなんだ。その喜びを今日味わってまいりましょう。共に組み合わされ成長してまいりましょう。黙祷の時を持ってまいります。ピアノを弾いていただきながら御言葉を思い巡らす時を持ってまいりましょう。今日は共に神の家族、教会について私たちは御言葉を見てまいりました。私たちは教会についてこれまでどのような思いを持ってこられたでしょうか。今日の御言葉を通し、私たちは組み合わされるということを受け取りました。 この教会にはあなたが必要です。あなたがいて、私がいて、組み合わされてこの教会が立て上げられていきます。ついつい私たちは一人で自分の殻に閉じこもってしまう、そのようなものですけれども、どうか私たちが交わりを恐れず、愛する兄弟姉妹と共に組み合わされ立て上げられていくことを求めて祈ってまいりましょう。また私たち教会は成長していきます。キリストにあって成長していきます。この教会の成長、私たちの願いではなく、主はあなたが望まれるままに、キリストにあってこの教会がこれからも成長していきますように、その成長を喜び、この教会を愛していくことができますように、兄弟姉妹を愛し、共に励まし合い、神の家族として歩んでいくことができますように求めてまいりましょう。私たちの教会には今多くの国籍の方々が集って共に礼拝を捧げていることを感謝いたします。日本人でもアメリカ人でもドイツ人でも韓国人でもインドネシア人でも、今私たちは一つの神の家族とされました。そのイエス様の御業を覚え感謝し、この神の家族の交わりの中で私たちは生かされ歩んでまいりましょう。これからのひととき、共に祈る時を持ってまいります。先週召された戸田姉妹、ご家族ご親族の方々にあなたの慰めがあるように、火曜日にもたれる告別式の上に守りがあるように、また先週骨折をされた奈美子姉妹はじめ、病のうちにある方々、痛みのうちにある方々、お一人一人の癒しを覚え、お祈りしてまいりましょう。またこの教会が地域にあって豊かに用いられていくように、今週の水曜日には水丸カフェがあります。大野や小高もその門が開かれています。私たちが神の家族としてこのところで交わり、神様の愛がこのところから地域へとあふれ流れ出るように祈り求めてまいりましょう。それではこれからのひととき、ピアノを大きく弾いていただきますので、ご一緒に声に出せる方は声に出して祈りの時を持ってまいりましょう。御言葉への応答、兄弟姉妹を覚えて、この教会を覚えて、神の家族を覚えて、ご一緒に祈る時を持ちましょう。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、今日も御言葉を感謝いたします。神様、この教会の神の家族として、キリストの体として、あなたが愛してくださっていることを感謝いたします。主よ、どうかこれからも私たちが愛し合い、許し合い、励まし合い、共に歩んでいくことができますようにお導きください。主よ、兄弟姉妹を感謝いたします。その人がいなければ、その方がいなければ、私たちはいません。これからも助け合い歩んでいくことができますよ。また導いてください。よろしくお願いします。また愛する兄弟姉妹を覚えてください。奈美子 腰前の骨折、その折れた骨の部分にあなたの癒しが届いてくださいますよ。橋口島、箱崎兄弟、山口にあるお一人一人、また子供たちの祝福をあなたが導いてくださいますよ。今週のみなまるカフェ、また大野小高チャペルでの働き、豊かに祝されます。よろしくお願いいたします。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、神様感謝いたします。この教会も私たちを今日もあなたが呼んでくださいました。愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げすることができました。感謝いたします。今日も私たちは隣を見れば愛する兄弟姉妹がいて、支え合って神の家族としてこの教会生活、信仰生活を送れることを感謝いたします。私たちはこれからもこの教会において組み合わされ、そして成長してまいります。すべてはイエス・キリスト、あなたにあって歩んでまいりますので、どうか導いてください。神様、続けて今病のうちにある方々、お一人一人、あなたの癒しを求めておられる一人一人にあなたの助けがありますように。火曜日の戸田姉妹の告別式の上にあなたの豊かな慰めをよろしくお願いいたします。感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。